中澄明弘のダベリ。始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。6月終わりましてね、もう上半期が終わってしまったんですけれども、皆さんいかがですか？3、4ヶ月ぐらいずっとステイホームっていう風な感じだったとは思うんですけども、その間にですね、試験とかね、あとは、なんですか、模擬試験とか、そういうものは一切できないということで、で、高校3年生の方ですよね、来年、受験生になる方なんですけども、しかもセンターがね、変わって、今日、何ですか？共同のその試験がまたちょっと変わるじゃないですか。そうですね。で、今の高3から変わるんですけど、そういった模擬試験とかも全部今ない状態で、もうすごい、受験生にとっては、珍しいというか、本当に大変なシーズンになるかなというふうに思ってますね。こういったさなかですし。で、塾もなんかほとんど、つい最近なんていうんですか、オンライン系の授業とかやり始めて、言ってるらしいんですけどね、大手とかは。はい。環境とかが整い出してるらしくて。で、僕も今その英語の勉強していてですね、トイックの勉強もしてるんですけども、それがですね、3月、4月、5月、6月、全部、そのコロナ禍の影響で全部ないんですよ。で、7月も、あったのかな？予定では、でも9月、は、今、やる予定にはなってるんですけれども、で、この数ヶ月間ずっとできなかったので、6月の終わりに28日にですね、トイック公式みんなで模擬試験っていうのを、これ、おそらく初めての試みかなっていうふうに思うんですけどね。リスニングとリーディングの試験あるんですけど、リーディングは、の、テストとか、あと、ま、回答用紙ですよね。それは、その日までにダウンロードしておいてくださいと。で、リスニングはですね、なんと YouTube で、その時間になったら公開されるというですね、6月の28日の13時かなから始まるので、待機しといてくれみたいな。で、もちろんチャンネル登録しといてくださいと。通知が出るようにね。で、1時になったら始まりますみたいな感じで。で、もちろん日曜とかが仕事の方ももちろんいらっしゃると思うので、8月の終わりまでこのリスニングの音声は公開されてるそうなんですよ。なので、このタイミングでちょっと受け逃したとかっていう方は全然できますし、もちろんその回答用紙のダウンロードもその8月1本までもちろんやってますんでね。今のうちにダウンロードしておけば、もちろん、いつでも受けると。で、自分もその日に受けましたよ。で、終わった後に今この収録をやってるんですけどね、実は。なんで、まだちょっと回答速報出たばっかりなんですけど、今まだ採点してなくて、どんな点数か自分ちょっとまだ把握してないっていうのが実情です。まあ、結構でもそれなりに集中できましたね。自分は家の中でずっとやって、なんとかやってたんですけど。本当に誰も人がいないんで、自分は全然できるんですけどね。家族がいるとか、何かしら、そう、いるっていう風な、そうそう、住んでる人がいるとね、同居してる方が。ちょっとそこはやりづらいかなって思いますけど、まあその時間だけ何も声はかけないでくれって多分言えば、これぐらいだったらね、全然できるかなって思うんですけど。ただ2時間ぐらい、まあそうですね、ほんとすぐ終わりますよ。で、リスニングは45分、6分ぐらいですかね。で、リーディングのテストは、まあ文法問題含めて75分あるんですけどね。まあ、皆さんどうだったですかね。本当に一度受けてみてください。本当に普通の英語の模試と全然違うんで。ただただ時間がないっていう。まあ僕はただ英語力がないだけなんですけど、まだ。そう、速読力をね、早く身につけないといけないなっていうふうに、毎回これを受けるたびに思いますね。時間が本当に足りないっていう。どっかで早く読む技術。こんな、なんていうんですか、なんか食べたからとか、なんかしたからって言ってすぐにできるもんじゃないんですけどね。本当に語学っていうのは難しいなっていうふうに思いました。はい。皆さんよかったらですね、時間があるとき 受けてみてはいかがでしょうか。はい、では、始めていきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はイーネルティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを、紹介していくコーナーでございます。今回ですね、ウーバーイーツをですね、自粛明けもずっと私やっているわけなんですけども、そこでの実情についてちょっと喋っていきたいなと考えてます。で、ウーバーはですね、本当に積極的に展開を仕掛けてまして、つい最近ですよ、本当に6月の下旬ぐらいに、運営さんからメールが来まして、新しい市民エリア発表しますみたいなことはメールが来ました。6月ぐらいには栃木とか宇都宮の方ですね、でローンチしまして、で7月から新しく出るとこ発表しますみたいな感じで来ました。で7月2日に長野県長野市、7月9日にですね、新潟県新潟市、で7月16日に、神奈川県横須賀市、で7月下旬にはなるんですが平塚、ついに北海道札幌もう雪国の方にですね、どんどん仕掛けていくようになりましたね。で、まあ、何ヶ月か前にですね、まあ、Uber 自体、バイク以外も、登録ができるようにはなっておりましてですね、いつからだったかな、ちょっと結構前なんですけど、軽車両の登録ができるようになっています。で、もちろん、日本の法律上ですね、バイクで125を超えるものだったりとか、あとその、車の軽車両ですよね。そういったもので、営業して運ぶ場合って、ナンバープレート変えないといけないんですよ。もちろん運輸局に行って、ただ申請をするだけなんですけど、例えば、それで軽貨物だと、本当は軽自動車って黄色ナンバーだと思うんですけど、黄色と黒が、テレコで逆になってましてね、黒ナンバーになってるものとかは営業ナンバーなんで、例えば、アマゾンの配達していらっしゃる方とか、佐川とか、ああいう黒猫さんとかも、小物のね、ネットで買ったようなものとかは、結構、黒い軽貨物で運んでらっしゃる方が多いかなと思うんですけど、ああいった形でですね、運営局に、まあ、申請はしないといけないっていうのはあるんですが、まあ、そういったところが必要になりますよね。で、もちろん、そういった国って言ったら違いますね。地方だと、絶対、冬は雪降るじゃないですか。もう、どう考えたって、とてつもない積雪の量ですけど。関東にいる自分がね、言うと全然違う、もうレベルが違いすぎますけど、数メートルとかね、全然ザラじゃないですか。まあ、そうですよね。だから、そこを、なんとかうまく、登録される方はいるのかなというふうに思うんですけどもね。そう、料金の値段が、軽車両だからといって、自転車とそんなに変わらないかっていうと、距離だけしか変わらないんで、メリットあるんかなっていうふうに僕はちょっと思ったりはするんですけど、ね、それをやるんだったら、まだ、そう、まあ、それやりながら多分他のことをしてらっしゃる方が結構多いんですよね。個人事業主の方々は。今、いろんな、Amazon のデリバリーのプロバイダーのサービスだって登録できますし、あとは、いろんな会社が、そういう委託系の、貨物ですよね。軽配送をやってたりっていうのがたくさん出てるんで、まあ、それやりながら多分 Uber やってらっしゃる方は結構多いっていうふうに 聞きますよね。まあ、その方が全然いいと思いますし、多分、お金のその、ね、稼ぎ方としてはいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。僕自身も、土日中を中心に副業として、Uber Eatsをやってはいるんですけど、今、副業の柱としてはそれしかないんですよ。で、みんなどんどん副業やっていいじゃないかっていう世の中になってきてるじゃないですか。だから自分もですね、今月から、なんとかしてもう一つちょっと柱を作りたいなというふうに考えていて、で、いろいろググったりしたんですけど、一番、なんですかね、近道になるのはやっぱり情報収集じゃないですか。そこで自分はやっぱ考えたんですけど、ブログのアフィリエイトやっぱいいんじゃないかなっていうふうに思いまして、で、ブログやるにしても、アフィリエイトって皆さんご存知じゃない方も多分いるかもしれないですけど、例えばなんかこういう記事書きましたみたいな感じで、例えば何ですかね、FX だったら FX 中心のブログ書きました。で、こういう株がいいですよみたいな感じで誘導していくと、なんか、そういった感じで、Google の方からアフィリエイトが入ったりとか、そういったシステムがあるんですね。で、まあもちろんそういった申請もするんですけどね、AdSense って言って、Google AdSense、AdSense っていうのがあるんですけども、それで申請をします。で、ブログも今、簡単なものでたくさん、まあ有名どころだと WordPress っていう、本当に簡単なものだとそこが立ち上げられやすいかなというふうに、ブログだとね、立ち上げやすいかなというふうに思ったりしますけど、まあそこでちょっと自分書いていこうかなというふうに思ってます。で、まあ、ウーバーの関連でもアフィリエイトで稼いでらっしゃる方いらっしゃったんですよ。いらっしゃったっていうと、今まで都内だと紹介キャンペーンやってたりとかしてたんで、ウーバーもそれに、まあ、そのアフィリエイトのシステムがあったんですよね。紹介料を確かそれ1個載せて、そこから入ってきた人が登録して、まあ、配達何回かすると7000円かなんかだったかな、確か。昔ですけどね。あったんですよ。それで登録してらっしゃる方とか、で、Amazon 経由で、その、アフィリエイトで、まあ、こういった、ですかね、例えば道具というか、何ですかね、自転車とかだと、自転車に、スマホがもちろん Uber だと必要なんで、ホルダーとか、どれがいいとか、まあ、アイテムのものですよね。それを、Amazon に、こういったのを載せ、まあ、そうおすすめですみたいな感じで、記事載せたりして、で、そこで誘導を作ったりして、まあ、そこを経由で買ったり人がいると、自分にちょっと入ってくるみたいな。まあ、そういったシステムが今あるんですよね。いろいろ、たくさん探せば探すほど、まあ、どれやるか本当自由だと思うんですよ。で、ブログってやっぱり、テーマがないとね、やっぱ多分ブレるって大変ですけど、やっぱテーマがないと、Uber だったら Uber、その FX だったら FX みたいな感じで、テーマがあった方が自分もいいかなっていう。そのテーマをちょっと今、自分自身で、まあ、考えてます。まあ、自分ちょっと英語の勉強してるんで、英語の方もいいかもしれないし、まあ、Uber 関連でも全然いいかなっていうふうには思います。はい。何をやってるかちょっと自分自身のその、書きやすいものに一番いいと思うんですよね。で、本当未知数ですね。これでどんだけ入ってくるかっていうのは本当に未知数ですし、で、今、広告関連もやっぱこのコロナ禍の影響で、かなり広告収入が下がってるって話ですから、本当に未知数っちゃ未知数ですね。YouTuber の方もいろいろ、それを逆にネタにして喋ってらっしゃる方もいますけどね。今、広告収入が下がっているんですよ、みたいな。で、変な広告ばっかついてますけどね。それもなんか、Yahoo ニュースで話題になってたりしてたじゃないですか。そうそう。まあ、そういったものもたくさんあるんで、ちょっとそれは、何ヶ月かかけてやっていこうかなというふうに思ってます。もちろん、その、順位、Google が出してくる順位とかも言ってくるんで、どうやって検索してもらったら上に上がってくるかとか、やっぱそういったことも、ね、計算しないといけない計算っていうか、考えていかないなというふうには思う。まあ、ね、趣味程度だったら全然何でもいいんですけどね。そういったものも始められたらいいかなというふうに思ってました。はい。でも、Uber はですね、自分自身今は Uber と、実は出前館もやってたんですけども、うん。その出前館もちょこちょこ、エリアは自分港区が多いんですけど、そこ中心に1回715円かな、それぐらいでちょこちょこ稼げたりしてるんで、まあそれとちょっと併用しながらやってました。で、メニューも、おすすめっちゃおすすめなんですよ。で、新しく今年から出てたりするんですけど、もう、23、山手線線ではほぼほぼカバーしてますし、南の方はもう 武蔵小杉とか蒲田まで行ってますし、で西はもう吉祥寺とか下北とかあの辺まで行ってるし、で東の方はもうスカイツリーのある押上とか墨田区ですよね、その辺までもカバーしてきてるので、日比谷はどんどん拡大してきてるので、あの稼げるチャンスは全然十分にあるかなというふうに思います。うん、で自分は結局30回配達キャンペーンの紹介で、30回やると2万5千円もらえるっていうのがあったんで、それしかやってないです。それ以降、特にやるメリットが正直言ってないんですよ。はっきり言って、ウーバーと考えるとですね、ドライバーの数が少ないのかな？圧倒的に多分少ないんだと思うんですよ。距離がね、長いドロップのやつが断然多い。ウーバーはかなりこのコロナ禍の影響でバイクのドライバーも増えたりとかして、距離とか結構あんまり稼げないなって印象あります。うん、自転車で出てても長くても 2.5、3キロ弱ぐらいかな、都心でやってるとそれぐらいなんで、まあ、ウーバーは全然軸でやりながらなんかメニューやってたりとか、多分出前館やってたりとかっていう指定をやってる方がかなり多いかなっていうふうに思いましたね。うん、どういうふうに立ち回るかっていうのは結構肝心かなと思うんですけど、やっぱり Uber Eats は登録者数も多いし知名度も多いから、そう、引きなしに注文多いんですよね。こういった梅雨の時とか、あと夏とかっていうのはみんな出たがらないんで、注文を増えやすい時期かなっていうふうには思ってます。はい、いろいろね、自分はチャレンジしていこうかなというふうに思ってますんで、また近況報告させていただけたらなというふうに思っております。以上、スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明弘自身が気になったものを、ですね、紹介しておこうと思っています。食レポが苦手なので、それをですね、どんどんチャレンジしていこうかなと思ってます。はい、今回ですね、ローソンのスイーツから新しく出たですね、プルモチレアチーズイチゴ、略してプルレアっていうのが出ました。最近おうちカフェシリーズは結構、なんていうんですかね、バスチーみたいな、バスクチーズケーキ、バスク風チーズケーキで略してバスチーみたいな、こういうちょっと自分たち、なんていうんですかね、略して、まあ、無理やりちょっとなんていうんですか、造語を作って、やっていってる商品が多いんですけども、今月出たのが、先月ですね。6月出たのが、プルレアっていう、プルもちレアチーズイチゴが出ました。レアチーズ感が上、レアチーズがちょっと上にあって、で、そのちょっとゼリー状のものが、そのレアチーズの中にくるまれてるっていうんですかね。うん。カロリーがですね、74キロカロリー。まあゼリーなんで、半分ぐらいかな。だからこんだけ少ないんだと思います。値段はですね、税込み180円。本当にみんな宣伝してないですけど、なんですか、キャッシュレス還元みたいな、あれもう終わっちゃったんですね、4月で。だ実質増税みたいな感じにはな、まあそうですね。だから本当の税込みはこのままなんですけど、カードとか使うと安くなるんですよね。で、それがもう終わっちゃったんで、残念なんですけど。本当ちっちゃいですね。で、自分コンビニで買ったんですけど、そのゼリーがですね、なんかうまいこと、なんていうんですかね、ちゃんとくるまれてないっていうか、ちゃんとくるまれてないって言うと変ですけど、なんか白と赤色と白色のゼリーがあって、なんか分離してるんですよね。なんかそんな感じで、コンビニで買って帰ると出ちゃったんですけど、ちょっと、まあ、 難しいですね。なんか透明のそのゼリー状のものと赤色のゼリー状のものがなんかあってですね、そこが結構分離、もともと多分分離してあるんですけど、歩いたりとかするじゃないですか。多分それで、ゼリーがなんか分離してるっていうか、なんか割れるっていうかなんかな。ちょっと難しいですね。はい。でも一口でこれいけんじゃないですかね。うん。いただきます。あ、そうっす。うん。周りは本当に、ゼリーです。ゼリーで、うん。なんか一口で本当食べられるおやつですね。子供とか、向いてるおやつですね。なんかこういうプラスチックの、なんていうんですかね、円状のお椀みたいな中に入ってるんですけど、ちょっと、まあ、女性とか子供が食べるようなおやつかなって感じしますね。あんまり食べ応えは正直言ってないんで、ほんと小腹が空いた時とか、なんか、がっつり食べたいなみたいな。がっつり食べる、おやつがっつり食べるってそうそうないですけど、なんかケーキ食べたいとか、なんかもうちょっと、ね、歯応えというか、そうそう、そういう、食べた感じがあんましないっていうのはちょっと、まあデメリットっちゃデメリットですね。ちょっと難しいんですけど。うん。でも、美味しいですね。なんかね、さっぱりしてますし、やっぱゼリーなんで、ほんと食べやすいなというふうに思いました。うん。ぜひ、皆さんもね食べてみてください。でもこのシリーズはずっと続いてますよ。毎月なんかしら出してるんですよ。ローソンのこのスイーツ系のやつですよね。うん。自分もうちカフェシリーズは結構好きで、ステイホーム中は結構いろんなものを食べてましたけど、やっぱ何週も巡って結局バスが残ってるんですよね。他のやつなんかちょこちょこいろんなやつ出てるんですけど、なんかビスケット風のなんかシュークリームとか、まあいろいろ、そうそう、出してるっちゃ出してる。そう、もちろん定番のシュークリーム、普通のシュークリームとかエクレアとか、ああいうのはあるんですよ。で、別コーナーにそういうバスチーとかのコーナーがあるんですけど、まあ結局残ってるのバスチーとかで、1周年記念ででかいバスチー出たんですよね。あれなんか期間限定で、あれも美味しかったですね。ちょっと値段やはり結構500円以上したから高かったですけど、まあ、食べ応えは、それこそ食べ応えがあって美味しかったですね。うん、そう、毎月毎月出るんで、まあそれがちょっと楽しみっちゃ楽しみですね。だから作ってる方の、企画考えてる方は多分もうこれ以上出してると思うんで、なんか、もう確かにこれこそ本当にあれですよね。もう一柱ぐらい。このうちカフェシリーズで、なんかこれみたいな。まあ、バスチーがもう有名ですし。で、そうそう。セブンもね、ファミマも行ったらあるじゃないですか、同じような。そうそう。だから、もうちょっとなんか当たればいいなっていうのは多分思ってるでしょうね。ローソンとしてもやはり、もう一つの当たりが欲しいっていう。そう。まあ、ロールケーキが当てたっていうのはかなりでかいと思うんですけど、ローソン。やっぱコンビニって難しいですよね。なんかそういうの当てても、まあ、そうですね。自然の摂理というか、民主主義なんでね、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、追随してくるんでね、その競合他社が。まあ結局コンビニ今もう3社しかほとんどないんで、そこがどんどん押してくるしかないんでしょうけど。いやー、なんか、そうそう、ローソンが結構やっぱスイーツ多い、好きなんで。美味しいの多いんですよ。美味しいの多いし、変わり種というか、なんか、これ当たったらいいなぐらいのやつを多分、いい感じのをなんか出してくるんで、なんか見逃せないなって思ってます。はい。皆さんもですね、コンビニ行く方少ないかもしれないですけど、僕も結構やっぱりスーパー行くことがね、ステイホーム中やっぱ多いんですけど、こういうスイーツ系は、やっぱり、独自のものとかやっぱり出してるんで、ついつい買いたくなってるんですよね。うん、そういった方も多いと思うので、皆さん、よかったですね。ですね。スイーツだけでも全然買いに行って、新しいもの。だいたい、コンビニとかってなんか火曜、水曜が多いらしいですね。発売日が。はい。もしよかったら、ぜひ一度ですね、食べてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。 斉藤陽太の知りたがりソン。この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。もうね、7月になって、もう夏っていうか6月から夏でしたねなんだかんだって30度超えてる日も結構あったりとかして、まあ夏になるとね、夜も暑いんですよ。今夜は結構気温が下がってね、涼しかったりする日が多いんですけど、こう夏は夜も暑いんでね、一日中冷房をつけないといけないってことになるんですけど、でウーバー中ですね、僕マスク正直言ってウーバー中はですよ、自転車漕いでる間は外してます。はい、もう熱がねこもるんですよ、やっぱり。で呼吸なんかしにくくなるんで、どうしてもマスクしてると。だから不織布のマスクだと難しいですね。なんかポリウレタンがいいみたいな話も聞いたりとかして。で、あと夏用のマスク、いろんな会社から出てるじゃないですか。ミズノだったり、アンダーアーマーも出てましたよね。で、自分まだ手に入れてないですけど、ユニクロのエアリズムマスクすごい気になってまして。効果あんのかどうか問題も結構いろいろネットで騒がれてはいるんですけど。そうそう。だから、なんか夏用のマスクでなんか一つ二つなんかあればいいなっていう風な自分自身思いましたね。なんかどっかでちょっと手に入れたいなっていう風に思ってて。で、なんだっけ、アンダーアーマーとかなんか抽選なんですよ、やっぱり。ネット抽選って。で、あと、なんだっけ、ミズノとかヨネックスも出してるんですけど、そう、スポーツメーカー結構、出してるんですけどね。全部抽選です。ちょっと、まだ、抽選期間中だったなので、今が、ちょっと収録してるのが、ちょっとわかんないですけど、当たればいいなというふうに思ってましたので、抽選といえば、あつ森ですけど、僕も、ちょっとやりたくて、スイッチ持ってないんですよ。で、スイッチライトが欲しいんですけどね、スイッチライトと、そう、動物の森。全然動物の森は全然買えるんですよ、ソフトは。ハード今全然手に入んないですよね。だからハードも今、いろんなところで抽選やってるんですけど、もうこのステイホームでコロナね、緊急事態宣言が解除された後でもまだまだ全然手に入らないっていう。で、シャープのマスクも全然手に入らないじゃないですか。すごいっすよね。もう一番売れたのってなんかそういう関連のものが、上半期すごい売れたなっていうふうに思いましたけど、それがもう、ね、手に入ったらやっていきたいなっていうふうに思ってて、そう。ソシャゲやるにしてもちょっと、さすがになんか、もう課金はいいんすけど、やっても。ねえ、やる、まあ、コンテンツによるんでしょうね。そうそう。あつ森手に入ったら、ほぼ永遠にできるじゃないですか。毎日やるルーティーンありますけど、あれ。自分も DS の頃、ちょこちょこやってたんで、だいたいわかるんですけど、ね、そう、あれ、すごい面白いですよ。自分も、そう、そういうのやって、なんか、動画とか、ね、出していきたいなっていうふうに思ってたりするんですけど、いかんせんまだ手に入ってないんで、どうやって手に入るんだろうと思うんですけど、結構そうっす。アマゾンとか行っても、結局出品してるその背取りみたいな人の買わないといけないから、嫌なんですよね。やっぱり、定価より高くなってるから、2万円ちょっとでライト買えるのに、3万とかで出品されてたりするんで、アマゾン。だから、ダメですね。そういうのは買っちゃダメ。やっぱり公式の任天堂とか、 あとはその家電量販店でもし抽選販売っていうやつを買わないといけないんだ。故障とかね、そういうのがちょっと一番怖いんで、ちゃんとついてるかどうかね、大事ですから。そうそう。だから自分もね、もし手に入ったんだったら全然やっていこうかな。これから夏休み差し掛かる方も多いかな。学生さんもね、この影響で夏休みなんか短縮されたりとかっていう話を聞きましたし、うん、難しいですね。自分自身もそう、ずっと家に長いたんで、やっとジムにも行こうかなっていう風な感じでジムに行ったりはしてるんですけど、ジムもね、今すごい、この宣言明けた後でも、行く前と行った後では、なんですか、同じ敷地内なんですけど、置いてあるものがちょっとかなり距離離してあったりとか、で、軽い柵してありましたね。ランニングマシンとかも。で、台数もかなり減ってるような感じがしました。もちろんその間に多分やめた方もかなり多いんじゃないかなって思いますね。うん。そうそう。入ってるだけで無駄だったんでね。自分もね、やっては、入ってはいたんですけど、休会は届けさえ出せれば、自分が入ってるジムは、この影響なんで仕方ないので、月の会費出さなくていいですってことなんですけど。うん、まあ、やり始めてね、どんどん、運動不足を解消していければいいかなっていうふうに思っています。はい、皆さんもね、まあ、夏に向けてなんか、やりたいなってことがありましたら、ぜひ教えていただけたらなというふうに思ってます。で、この間っていうか、先ほど話したメニューの件ですけど、紹介キャンペーンもね、やってますんで、自分のホームページ上のチャンネルのところにもね、掲載させておりますので、確認してですね。そこで、30回配達すれば、自分登録した方にも、ね、ちゃんと2万5000が入るようなシステムになってますので、皆さんと、都内の方はですね、登録してやってみてください。よろしくお願いいたします。番組ではですね、皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。